優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
本日は自由が丘地区で日本語指導を必要とする子どもに寄り添う活動をされておられる日本語教室ミキッズの大西啓二さんから、外国人の日本語指導をするきっかけや活動についてお聞きします。大西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、外国の子どもたちと関わるきっかけをお聞かせください。
はい、幼少期に弟を亡くしたことから、さまざまな経緯を経てボランティア活動に興味を持ち、高校時代から三木市社会福祉協議会さんで青少年ボランティア活動に参加させてもらってました。大学時代は地元や東北のボランティア活動と合わせてカンボジアへの教育支援に関わり、社会人となってからも定期的にボランティア活動に関わらせていただいていました。おおよそ対象は子どもがメインであり、こちらがたくさんエネルギーをもらっていました。そしてこれらの活動は自分の中ではライフワークとなっていきました。その中でコロナ禍にあまり外部に出て行きにくくなって、でも何か活動したいなって思ってた時に、国際交流協会の方からシリア人児童の教育の需要があるという話をいただいて、団地の集会所でその方、局長と私と2人でシリア人児童3人から活動がスタートして、今では大人も子供も合わせて20名ほどとなりました。
子どもたちのことをお聞かせください。
はい、子どもたちはどこの国の子どもも変わらず快活で純粋です。まだまだ僕は一部の子どもたちしか知りませんが、それでもどこの国の子どもたちも新世代を率いていく可能性に満ちていると日々感じています。ですがそれは環境により成長を大きく阻害されてしまうこともあります。それは様々な要因で、また日本人でもあるんですけど、異国の地で暮らすとなるとなおさらであります。日常会話が苦手な子供は一目で支援が必要だと周囲の大人は理解できます。子供たちの習得力というのは目を見張るものがあって、1年もすれば日常会話ぐらいできてしまう子が多いです。ですが本当に難しいのはそこからです。日常会話、生活言語とも言うのですが、それは滞りなくできてしまうのですから、周囲は日本語学習はもう大丈夫だと思い込んでしまいます。外国人児童はおおよそ親よりも日本語習得が早いので、親は自分の子供が日本語ができると考えてしまいがちです。学校の先生も日常会話ができるのですから日本語ができると思ってしまうことがあります。しかしそれでは生活言語ができるようになったに過ぎません。ここが外国人児童が日本で学ぶ上で大きな落とし穴だと僕は考えています。なぜなら子どもたちの社会である学校で生活する上では、日常の会話である生活言語だけでは大きく足りないからです。言語学習には生活言語と並行して学ぶための言語、つまり学習言語を習得する必要があります。日本の学校教育では中学生になると本格的に学習言語に移行します。しかし支援がなければ子どもたちは十分に習得できず、進学や就職の道が難しくなります。そのことは子どもたちや現場の先生だけでは何もできません。なぜなら抜本的な構造の仕組み化が必要不可欠だからです。これが外国人児童とされる子どもたちを取り巻く実態です。
活動を通じて感じたことをお聞かせください。
はい。活動を通じて感じたことは様々ですが、大きく3つあります。1つ目は子どもたちの無限の将来性、2つ目は外国人児童を取り巻く環境の未整備、3つ目は現状のままで放置した場合の将来的な危うさです。特に2つ目3つ目は大きな課題と感じています。
大西さんの希望や夢は何ですか？
はい、僕の夢は、大それたことは言えませんけど、子供がしっかりと子供時代を歩くことができる社会です。それは日本の子供も外国の子供も関係ありません。僕はたまたま幼少期から海外支援に関心があって、そして今、機会をいただき、外国人児童と関わりを持たせてもらっていますから、それがメインの活動です。子供が健やかに子供時代を送れない社会に輝かしい未来は待っていないと思っています。例えば、日本語の日常会話ができる外国人児童は、行政機関への手続きのため、親の通訳者としてお手伝いをすることがあります。一概に悪いこととは言えませんが、行政機関の窓口は平日ですから、必然的に学校を休むことになります。これは子どもの将来性を阻害しますし、何より大人と大人の会話に子どもが介入しなければなりません。これでは子どもが健やかに過ごすこともままならない。そのためにも大人は子どもたちのために環境整備を進め、子どもが子どもの時代を歩ける社会にしていかなければと思っています。その実現に向けてこれからもみんなで頑張っていきたいと思っています。ここで一つお願いがあります。日本語教室ミキッズの指導をしてくださる方を募集します。少しでも興味を持たれた方は国際交流協会へのご連絡お待ちしております。よろしくお願いいたします。
本日は大西さんが幼い頃に他者に尽くすボランティア活動をライフワークにすると心に決め、現在まで無心に子どもたちに寄り添い活動されている姿に感銘しました。人生の値打ちはどれだけ他者に貢献したかと言われています。若い大西さんの活動を伺い、三木市の未来に安心と希望を持つことができました。大西啓二さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。